能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回番組収録の際に、その黒川合宿のお話がちょっとだけなんかその先生の方からご紹介いただきまして、はい、山形の黒川という土地だと思うんですけれど、はい、そこのちょっとお話ももう少しお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、黒川能っていうのがどういうものかっていうのは、多分今ここでお話をしているとすごい長い説明になっちゃうんで、まあ多分ネットとかで黒川能とか言って検索していただくとバンバン出てくると思うんで、まあむしろその辺をちょっと頼っていただければと思うんですけど、まあすごく簡単に言うと、まあ能が中央の能ですね、いわゆる五流の関税法相コンパル金剛北と五流ある能は、まあずっと江戸時代にも式学っていうのになって、まあ、その前から、まあ、世阿弥の時代から続いてきている600数十年続いてきている能なんですけど、まあ、そういう中に当時は要するに各地域ごとにいろんな能があったわけなんですよね。でそれが江戸時代とか、まあその明治維新とか、まあ、そういう中でそういう地域の芸能も、まあ、どっかの流儀にこう属さざるを得なくなってきた。そういう中でその山形の黒川能だけは、だけっていうか他にも傘下に入んなかった能もあると思うんですけど、もう五流に一切属さずに独自のあれで500年近い確か歴史があると思うんですけど、その土地の人たちがもう本当にまさしくお祭りの神事みたいなことでずっとその能を続けてきている、まあ、そういう芸能なんですよね。で、まあ、普段はですから皆さんそのお勤めだったり、まあお百姓さんやってたり建築士の人がいたり、いろんな職業の人がいて、そのお祭りの直前の1週間とか1ヶ月だけみんなで集まって能の稽古をして、そこに上座下座とあるんですけど、各太夫という、まあ我々でいうとこの家元みたいな方がいらして、まあそれでそこの方を筆頭としてみんなで稽古して何番も能をやって、まあお客さんに見せる能っていうよりはもう本当に神に祈りを捧げる、お祭りで祈りを捧げ人々の、平和、まあ健康幸せ、そう世の中の平和とか
五穀豊穣とかも生まれるんですか。
五穀豊穣、はい、作物が無事育つように、天災が来ないように、まあ、そういうような芸能なんですよね。で、まあ、年間に何回かそのお祭りがあるんですけども、ね、お祭りの時だけつまりやるわけなんです。
私お話をお聞きしながらすごくびっくりすることがいくつかあったんですけど、はいはい、お祭りの1週間前から練習を始めるんです。
そのお祭りの規模とか、はい、多分やる演目のあれによると思うんですけど、まあ、本当にだから簡単なというか、多分一番だけとかだったら、以前にもやったことあるようなものだったら1週間前から合わせ始めるとか、まあ、ここには人によっては多分足りてない人はもっと長くこうその太夫さんのとこに行って稽古を受けたりはしてると思うんですけど、みんなで合わせ始めるのはそれぐらいらしいですね。
きっと子どもの時からそういうものを見たり聞いたり、はい、お稽古を受けたりしてきたから、きっと1週間前でもそれなりに形ができるというのもあるのですか。
去年の僕は2月にですね、実は初めてその黒川能の扇祭っていうのに、まあ、それが一番年間で大きいお祭りなんですね。2月の頭、3日だったかなにあるものなんですけど、で関税流の中でもその私の属する関税会という団体の 私よりちょっと先輩で清水義成さんという能楽師がいらっしゃって、でその人がですね、黒川能が大好きで、もう年に本当 4,5 回とか多いと言ってるんですよ。でまあぜひ一度行こうって誘ってもらって去年の2月に行ったんです。でその時にその扇祭っていうのは、まあ一番まあいわばフルコースみたいな感じで、もう一番能の上演数も多いし、まあ、夜通しやって次の日の朝からまたずっと昼、まあ、午後までやるみたいな、まあ、24時間能をやり続けるみたいなのに近いことなんですけど、その2日目の神社で神社に舞台を移してやってる中に、なんか大地踏みっていうのがあって、なんかみんなでこうただただ足拍子みたいな感じでどんどんどんどんってこう足を踏みつけるみたいな、そんなのとか、あとそのやっぱりその稚児として子供が出てくる、なんかそういう神事的な儀式的な演目もあったりして、まあですか我々でいうところの小方みたいなものと同じようなポジションのものがやっぱりあって、でそういうところで、まあ、ずっと大人になるまで続けている人たちが、まあ、引き継いでいくみたいな、そんな感じですね。
なんかすごく頭に絵を思い浮かべながらお話聞いてて、なんか素晴らしいなと思ったんですけれど、はい、結局その様式化してないんでしょうね。なんかそのいわゆる式学ではなかったというお話だったんですけれど、はい、なんかきっとこうでなくちゃいけないっていうのが比較的緩くて、はい、なんかそのお祭りであってで、なんかその地域に根ざして、やっぱ家族的になんか何十年ってきっと何百年ですかね、受け継がれてきたっていう民族的な感じなのかななんて、
は
い、
そうですね。だから、まあ、今回実はその国学院の合宿も大学生の合宿誘致っていうことで、去年は法政大学さんが行って、まあ、今年はうちの国学院大学がお世話になったんですけど、でその最後の晩にこう交流会がありまして、そこで太夫さんとか向こうの役者さんといろんな話をしていたんですけど、まさに今おっしゃったようなそういう話が出まして、結局中央の能というのは良くも悪くもなんですけど、特に維新後にはまあ、明治に入ってからは商業演劇化したじゃないですか。でもっと前の話で言うと江戸時代では式学になってと、そうすると必ずこれ良くも悪くもだと思うんですけど、時の権力者とか周辺の環境によって芸能自体に影響があると思うんですよ。それはもちろんいい面もあると思うんですけど、ひょっとするとあまり好ましくない影響もある場合もあると思うんですよね。まあすごく分かりやすいこと言っちゃえば、この曲は嫌いだからやめなさいとか、まあそういうことをね、もし一番偉い権力者さん、その能を守ってくれるって、例えば将軍とかが言ったら、その期間はその曲は上演されないってなっちゃうじゃないですか。
わかります、
まあ、本当にそういうことがあったかどうかは知りませんけど、まあ、分かりやすく言うとそういうことで、いやこうなんかあそこの演出がなんか良くないからもっといいのないのかとか言って考えられる演出が出てくるとか、そしたらそれはひょっとしたらいい影響があった場合もあるかもしれない。でそういう影響を多分限りなく少なく来てるんじゃないかと思うんですね、その黒川能の場合は。だからもう要するにその土地の人たちが自分たちのためっていうことすらちょっと違うのかもしれないんですけど、もう当たり前に、つまりそうですね、例えばじゃあ朝起きたら、まあうちの母なんかはいつも仏壇の前で手を合わせるわけですね。でリンリンって鳴らしてお線香をあげるとか、まあ例えばキリスト教の人だったらね、主の祈りを毎朝祈るとか、食前感謝の祈りをするとか、そういうのと同じような感覚で、もう本当宗教儀礼的なやるのが当たり前みたいな、だから好きとか嫌いとか嬉しいとか悲しいとかそういう問題じゃなくて、もうこの時にはこれをやるもんなんだっていう風に、
なんかその日常的な営みというか、はい、生活や風景の一部になってるみたいな、
そうですね、
っていうのはきっと東京とかね、やっぱ都市生活からは想像できないような、はい、きっと風景なんでしょうね、
で、まあ、あの去年その奥義祭の時にたまたまその下座の太夫さん、あの上野さんという方なんですけど、まあ、太夫さんにその吉成さんに連れて行かれて、あのご挨拶申し上げた時に、やっぱり黒川能も知ってもらいたいし、また黒川の役者たちにも中央のそういうお能も知ってもらいたいしっていうんで、その学生の大学の合宿の誘致を考えてるんで、まあ、その時はまた力貸してくださいなんて言っていただいて、で、まあ、あの去年は我々はじゃあなんて言って話をどうしようかなんて言ってて手を挙げたんですけど、うん、実は法政さんの方が一足早く手を挙げてられて、去年は行けなかったので、じゃあ来年はもう必ずぜひお願いしますと言って今年実現したという、まあ、そういう次第なんです、
はい、きっと学生にも貴重な財産になったでしょうね。
そうですね、あの、まあ、変な言い方なんですけど、まあ、遠慮なくものを言えば、僕もちょっとその、まあ、ノーと言っても全然雰囲気も何も違う部分もあるので、学生もひょっとして面食らうかなとかいうこともちょっと危惧していて、それで、まあ、そういう注意喚起をしようかなと思ったんですよ実は、
はい、
その交流会の時にちょっと姉妹を見せ合うとかいうこともあったんで、まあ、それですけど、あの行った日に学生たちの様子見てて、あ、これはもうそんなこと言う必要ないなっていうぐらい、みんなもうすごく楽しみにしてて、なんかすごく喜んでて、で何せそのもう宿の方や黒川能の保存会の事務の方とかがこの、まあ、何せ誘致してくださってるので、すごいもう何から何までお世話してくださってですね、毎日稽古場まで車で送り迎えしてくださったりとか、まあ、そんなことがあったんで、あ、これはもうそんな余計なこと言う必要もないなと思って、そしたらやっぱり実際にもう本当に黒川能の方々は舞台に出てってから演じ始める前に手をついて、いわゆる土下座的な形で全員が一礼するんですよ、始めと終わりに舞台上で。でやっぱりもう始まったら学生もみんな誰も何にも言わずに全員正座して見てますし、半分ぐらいの子はあちらが礼したら一緒に礼をしてて、まあ、本当はお客さんに礼してんじゃなくて神様に礼をしているので、あ、はい、まあ、ちょっとその反応は違うんじゃないかなとか思いながらも、まあ、でも本当にそんな感じ で、まあ、交流会も本当にすごく和気あいあいと、まあ、お互いのね、なんかそういうやってることとかいろんな話をして盛り上がりましたね。
なのでもう本当これが最後と言わず、なんか何か機会があれば ね、
そうですね、
私もなんかきっかけがあれば行ってみたいと思いましたし、これを聞いてる方もぜひ黒川に行ったらこのお話を思い出していただければなと思います。
そうですね、はい、
はいはい、ということでお時間になりましたので今日はこの辺で、先生今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。